仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。
今これを通勤の車の中とかで聞いてくれているそこのあなたにちょっとお聞きしたいんですけど、
はい、
週末にガソリンスタンドに寄った時、あの給油機のメーターがチャリンチャリンってどんどん上がっていくのを見つめながら、あ、このガソリン代の高騰のせいで俺のウォレットにあるビットコインが暴落してるんだななんて考えたことありますか？
まあ普通はないですよね。
ないですよね。ガソリンスタンドと最先端の暗号資産のチャートなんて全く別の宇宙での出来事に思いますから。
ええ、直感的には絶対に結びつかない2つの世界ですからね。でも実はその直感こそが今の相場において最も危険な盲点になっているんです。
そうなんですよ。今回私たちが徹底解剖していく仮想通貨情報局クリプトライフの記事を読み込んで本当に鳥肌が立ちました。
なかなか衝撃的な内容でしたね。
ええ、ガソリン価格の急騰とかしれっと上がっている住宅ローン金利、そしてここ最近ニュースをざわつかせているビットコイン ETF からの巨額の資金流出、
はい、
これらがバラバラのニュースではなくて実は見れない一本の強靭なワイヤーで完全につながっているという事実が突きつけられているんです。
そうですね。今日の私たちのミッションはまさにそのワイヤーの正体を解き明かすことです。
はい、徹底的にやっていきましょう。
単にビットコインの価格がいくらになったという表面的なニュースをなぞるつもりはありません。
それだと普通のニュース番組と同じになっちゃいますからね。
そうなんです。マクロ経済という巨大なシステムの中で最初のドミノが倒れてからどのようにして最終的にあなたのスマートフォンの画面にある資産価値を削り取っていくのか。
恐ろしいドミノ倒しですよね。
ええ、その背後にあるなぜ、そしてどうやってというメカニズムを解剖していきましょう。
OK です。じゃあ早速紐解いていきましょう。まずは最初のドミノ、つまり起点についてです。
はい、
これはウォール街の難しい話じゃなくて私たちの超リアルな日常生活から始まっています。
消費者データですね。
そうです。3月20日に発表されたミシガン大学の消費者信頼感指数の速報値なんですが、これ 55.5 という数字が出ました。
なるほど、 55.5 ですか。
はい、2026年に入って最低のスコアです。消費者が今一番首を絞められていると感じている原因がガソリン価格なんですよね。
この 55.5 という数字の背景にある心理状態を想像することが非常に重要ですね。
単なる節約志向じゃないってことですか？
ええ、単に今月は財布の紐が厳しいなというレベルではありません。同じ調査で1年先のインフレ期待が 3.4% に上昇しました。
3.4%？
はい、これはつまり消費者がこの物価高は来年も続く、もっとひどくなるかもしれないと本気で恐怖を感じ始めている証拠なんです。
怖いですねそれ。
そしてその恐怖には明確な裏付けがあります。エネルギー市場のリアルな数字です。
ですよね。原油価格の上がり方が尋常じゃありません。
ええ、
アメリカのエネルギー情報局のデータによると国際的な指標になるブレント原油の現物価格は2月27日の時点では1バレル71ドルでした。
それが急騰したんですよね。
はい、地政学的な緊張が一気に高まった3月9日にはたった数日で94ドルまで跳ね上がったんです。
一気に上がりましたね。
アメリカの小売ガソリン価格も1ガロン 3.58 ドルまで上がっていて、次の四半期にはさらに70セント高くなるという予測まで出ています。
まあガソリン価格の恐ろしいところはその即効性と視覚的なインパクトなんですよ。
視覚的なインパクトと言いますと？
スーパーの牛乳が数セント上がっても気づかない人はいますが、ガソリンは週に1回巨大な看板とメーターで直接的にインフレの痛みを消費者の脳に刻み込みますよね。
ああ、確かに給油中ずっと数字を見てますもんね。
ええ、この体感的な痛みが人々のインフレ期待を押し上げると経済システムは自動的に次のフェーズへ移行します。
次のフェーズ、
それが金利の上昇です。
ここで金利が出てくるわけですね。数字を見ると本当にえぐいです。
はい、
10年もの米国債利回りが2月27日の 3.97% から3月19日には 4.25% へと上昇しました。
大きな動きですね。
わずか3週間で28ベーシスポイント、つまり 0.28% の急上昇です。これ金利の世界ではとんでもないスピードですよね。
ええ、債券市場のプロたちからすれば警報器が鳴り響くレベルの急変ですよ。
そしてそれに引きずられるように私たちの生活に直撃する金利も上がっています。
住宅ローンですね。
そうなんです。フレディ・マックが発表した30年固定住宅ローン金利は 6.22% に達しました。3ヶ月超ぶりの高水準です。
かなり家計への負担が大きくなりますね。
ガソリン代が上がって通勤コストが増えて、さらに家計の最大の支出である住宅ローンの支払い圧用もドカンと増すわけですから。
はい、
これリスナーの皆さんにとってもまさに家計の二重苦ドミノですよね。じわじわと生活の余力が奪われていく感覚です。
家計の二重苦ドミノ、非常に的確な表現ですね。
ありがとうございます。
そしてそのドミノの波紋は、個人の家計にとどまらず、機関投資家の巨大なポートフォリオの再構築へと直結していくんです。
いや、ちょっと待ってください。そこでどうしても引っかかるんです。
何でしょうか？
金利が上がって生活が苦しくなる。債券の利回りが上がる。そこまでは完全に理解できます。
ええ。
でもそれがなんでビットコインの暴落に直撃するんですか？そもそもビットコインって中央銀行のコントロールから独立した別の世界の資産だったはずですよね。
まあ、かつてはそうだったかもしれません。
違いますか？
今の市場構造では違います。マクロ経済の伝達メカニズムを投資家の逃避先という観点から見てみましょう。
逃避先ですね。
はい。国債というのは世界で最も安全な資産の一つです。その安全な資産を持っているだけで、何もしなくても 4.25% の利回りが確約される世界になったと想像してみてください。
安全に 4.25% もらえるならかなり魅力的ですね。
一方で、投資家たちも一人の生活者であり、企業であれば決算を抱えていますよね。
まあそうですね。
資金調達コストや生活費が急増している中で、わざわざ価格が明日どうなるかわからない、ボラテリティの塊のようなビットコインを大量に持ち続ける合理的な理由があるでしょうか。
ああ、なるほど。わざわざ胃を痛めてまでリスクを取らなくても、国債を買えば安全に利息がつくじゃないかってなるわけですね。
まさにその心理です。金利が上がれば、リスク資産に求められるリターンのハードルが跳ね上がります。
はいはい。機関投資家のアルゴリズムも同じように設定されています。無リスクで 4% 取れるなら、リスク資産からは資金を引き上げろという指令です。
ええ。
これがガソリンスタンドで生まれたインフレの火金がビットコイン市場から資金を吸い上げるメカニズムなんですよ。
だからあんな異常な動きが起きたんですね。ここからが本当に面白いというか恐ろしいところなんですが。
ええ。米国のスポットビットコイン ETF の動きです。3月18日と19日のわずか2日間で合計約2億5370万ドルもの純流出を記録しました。
大きな流出でしたね。
直前の16日と17日には毎日約2億ドルずつ資金が流入していたんですよ。文字通り一晩で手のひらを返したような資金の逃避劇です。
そうですね。その結果ビットコイン価格は約6万9983ドル付近、だいたい6万ドルから7万2000ドルのレンジで完全に上値を押さえつけられています。
スピードが速すぎます。
ここに非常に興味深い対比データがあるんです。同じく価値の保存手段とされる金ゴールドの ETF の動きです。
あ、記事によるとゴールド ETF には2月に全世界で53億ドルもの資金流入があったそうですね。
ええ、しかも9ヶ月連続のプラスです。
同じくインフレに強いと言われてきたビットコインからは資金が逃げているのにゴールドには集まってるんですね。
さらに暗号資産の内部でも地殻変動が起きています。
内部でですか？
はい、価格がドルに連動するステーブルコインの市場占有率、いわゆるドミナンスが約 10.3% に急上昇しました。
ほう。
たった3週間で約220億ドルもの純流入があったんです。
つまり暗号資産市場にいる投資家たちも市場から完全にお金を引き上げているわけではないってことですか？
ええ。
ボラティリティの高いビットコインを売って安全なステーブルコインという現金に避難しているってことですか？完全に嵐が過ぎるのを待つ防御姿勢じゃないですか？
その通りです。
でもここで一つどうしても納得がいかない最大の疑問をぶつけていいですか？
何でしょうか？
今年の初めにビットコイン ETF が承認された時、界隈はめちゃくちゃ盛り上がりましたよね。
ええ、大騒ぎでしたね。
これでついにウォール街の巨大な資本が入ってくるぞとか、機関投資家がガチもするからもう以前のような無茶な暴落は起きないって、
そういう意見は多かったですね。
でも実際にはマクロ経済の金利のちょっとした変化に対して以前よりはるかに敏感に、ある意味で脆弱になっていませんか？これって完全なパラドックスですよね。
本当にその通りです。そこが今回の状況の最大の皮肉であり、解雇リサーチの分析が指摘している核心部分なんですよ。
解雇リサーチの分析ですね。
ええ。
現在の市場はかつてのようなテクノロジーの未来を信じる個人投資家の熱狂で動いているのではありません。
じゃあなんで動いているんですか？
機関投資家主導の冷徹な整理局面にあるんです。
冷徹な整理局面、どういうことですか？
ETF という規制された伝統的な金融商品のパッケージにビットポインが詰まられたことで、機関投資家はそれを株や債券と全く同じエクセルのセルの一つとして扱うようになりました。
エクセルのセルの一つ、
つまり 彼らのポートフォリオ管理システムにおいて、ビットコインは単なるリスク資産 A に過ぎないのです。
特別扱いなんてしてくれないってことですね。
そうです。マクロ経済の環境が悪化し、全体のリスクを減らさなければならないとき、彼らはビットコインの技術が素晴らしいから手元に残そうとは考えません。
はい。
単に、ボラティリティの高い資産として、機械的に売りボタンを押す、あるいはアルゴリズムが自動的に売却してしまうんです。
なるほど。伝統的な金融システムの仲間入りを果たした結果、株や債券と同じマクロ経済の重力に完全に縛り付けられてしまったんですね。
ええ。かつてのアウトローな独立資産としての魅力が ETF によって相殺されてしまったと。
はい。そしてこれはビットコインの存在意義そのものに重要な問題を投げかけています。
存在意義ですか？
長年ビットコインはインフレヘッジ、つまり物価上昇への対抗手段だと言われてきましたよね。
言われてきましたね。デジタルゴールドだって。
しかし現在起きているような短期的なインフレと金利の急上昇に対してビットコインは真っ先に売られています。
確かに。
インフレ期待が高まった瞬間に投げ売りされる資産が本当にインフレヘッジと呼べるのか、そのアイデンティティが今激しく揺さぶられているのです。
それは痛いところを疲れますね。ここで今の複雑な状況下で個人投資家が陥りやすい3つの誤解について整理しておきましょう。
はい、重要ですね。
リスナーのあなたもこの思考の罠にはまっていないか、ぜひチェックしてみてください。
ええ。
まず1つ目は、今まさに話に出たインフレが進めば無価値になる法定通貨の代わりにビットコインが上がるはずだという思い込みですね。
ええ。
多くの人が長期的な購買力の保存、つまり数年単位でのインフレヘッジと短期的な金利上昇による資金の逃避を混同しています。
全く別物なんですね。
長期的にはインフレに強いかもしれませんが、短期的には金利上昇の重力には逆らえません。
そして誤解の2つ目は、たった数日の ETF 流出でビットコインは終わったと悲観しすぎること。
これもよくありますね。2日間で 2.5 億ドル抜けましたが、その直前には4億ドル入っていたわけですからね。単なる数字の上下ではなくて、その背後にあるなぜ機関投資家が売ったのかという理由を見るべきだと。
まさにその通りです。
そして誤解の3つ目が一番厄介かもしれません。原油価格さえ下がればインフレが収まってすぐにビットコインも爆上げするだろうという楽観論です。
それは非常に危険な見方ですね。
なぜですか？
市場のインフレ期待というのは粘着性があるからです。
粘着性？
ええ。一度ガソリン価格やスーパーの物価が上がり、消費者の心に明日も高くなるかもしれないという恐怖が植え付けられると、原油価格が少し下がったくらいではその恐怖感はすぐには消えません。
人々の警戒心は一度上がるとなかなか下がらないんですね。
はい、なかなか剥がれないんですよ。
だからこそ最悪のシナリオも直視をしておく必要があるんですね。今回記事の中で私が最も筋が凍ったのはホルムズ海峡の長期遮断シナリオについての言及でした。
地政学リスクも最大級のものですね。
はい、中東の地政学リスクですが、数字を見ると本当に絶望的です。
ええ、世界の石油液体消費量の約 20%、 なんと日量2090万バレルがこの海峡を通過しているのに、いざという時に迂回できるルートの能力は日量たったの470万バレルしかないんですよね。
もしそのシナリオが現実になり、ホルムズ海峡が封鎖されれば、私たちが今話しているような単なるインフレやちょっと金利が上がったというレベルの話ではなくなります。
どうなるんですか？
ここでリスナーの皆様にぜひ覚えておいていただきたい重要な経済用語がスタグフレーションです。
スタグフレーション。不況、つまりスタグネーションと物価高、インフレが同時にやってくる最悪の合わせ技ですね。
その通りです。通常景気が悪くなれば人々の消費が減り物価は下がります。
はい。
しかしホルムズ海峡封鎖のような供給側への致命的なショックが起きると工場が止まり経済活動が停滞して失業者があふれているのにガソリンや生活必要品の値段だけが狂ったように上がり続けることになります。
生活が苦しいのに物価が上がる。
ええ、これが経済において最も治療が困難な病気です。そうなれば機関投資家はパニックに陥りリスク資産である暗号資産からの資金流出は今の日ではないレベルに加速するでしょう。
うわ、想像しただけで胃が痛くなりますね。
そうですね。
そこでこの記事の著者が今後の価格シナリオを3つに整理しています。
はい。シナリオ1、地政学的緊張が緩和して国債利回りが下がり再び7万2000ドルから8万5000ドルへ上昇する狂気シナリオ。
これが一番ポジティブな見方ですね。
シナリオ2、今の6万ドルから7万2000ドルのレンジで方向感なくもみ合いが継続するシナリオ。
現状維持のパターンです。
そしてシナリオ3、原油高とインフレが長期化しスタグフレーションの恐怖から5万5000ドルから6万2000ドルへと下落する弱気シナリオ。
はい。
でも専門家さん、正直言っていいですか？なんだか頭がパンクしそうです。
どうしましたか？
つまり暗号資産のチャートを開いて移動平均線がどうだとか相対力指数が売られすぎだとかそういう画面の中の指標だけを睨んでいてももう勝てない時代になったってことですよね。
ええ、残念ながら。
中東の地図を開けて海峡の輸送ルートを確認してミシガン大学の消費者アンケートを読み込んで債券利回りのベーシスポイントを計算してって。
はい、個人の投資家には明らかに情報過多じゃないですか。情報の波に溺れてしまいそうです。その感覚は極めて正常ですし今多くの個人投資家が直面しているフラストレーションの正体でもあります。
ですよね。
マクロ経済の変数が多すぎて何から手をつければいいかわからなくなる。だからこそ情報を戦略的に取捨選択しノイズを遮断することが不可欠になります。
戦略的に。
はい、すべてのニュースを追いかける必要は全くありません。
あ、助かります。具体的にどこに絞ってみればいいんですか？
監視すべき3つの点だけを定点観測してください。
3つの点、メモの準備をしてくださいね。リスナーの皆さん、
1つ目はインフレ期待です。具体的には3月27日に発表されるミシガン大学の最終レポートなど消費者が将来の物価をどう見ているかのデータですね。
はい、インフレ期待ですね。
2つ目は国債利回りと金利です。日々の10年もの国債利回りが 4.0% の落ち着いた水準に戻るのか、それとも 4.25% を付近で高止まりするのか。
国債の動きですね。
そして毎週木曜日に更新されるフレディ・マックの住宅ローン金利の動向です。
はい。
最後に3つ目が ETF の資金フローです。1日2日の流出にパニックになるのではなくそれが1週間続くようなトレンドになっているかどうか。
なるほど。
この3点だけを追えば大局を見失うことはありません。
結局のところこれらは何を意味するのでしょうか？リスナーのあなたが明日から具体的にどんなアクションを取るべきか。
はい。
マクロ経済の壮大な話から皆さんの足元の生活に話を着地させましょう。一番大切なのはやはり生活を脅かさない余剰資金の範囲内で投資しているかどうかの再確認ですよね。
それが最も重要です。
ガソリン代が上がり住宅ローンが上がった結果来月の生活費が足りないって焦ってビットコインが一番下がっている底値のタイミングで手放す羽目になる。これが最悪のパターンですからね。
おっしゃる通りです。投資における最大の武器は待てること、つまり時間的余裕なんですよ。
時間的余裕ですね。
そしてここからは日本のリスナーの方々に特有の非常に重要で現実的なポイントをお話ししなければなりません。
何でしょうか？
それは税制と規制のリスクです。
ああ、耳が痛い話ですが絶対に避けては通れない現実ですね。
ええ。
日本の税制では暗号資産で得た利益は株式投資のような一律約 20% の分離課税ではなく雑所得として扱われますよね。
はい。所得税と住民税を合わせて最大で 55% もの税金が持っていかれます。
55%、 半分以上ですよ。
ここが機関投資家と日本の個人投資家の決定的な違いなんです。機関投資家が ETF を通じてシビアなリスク管理と税務戦略を行っているのに対し日本の個人投資家はどれだけマクロ経済の波を完璧に乗りこなして利益を出したとしてもその半分以上が税金で消える可能性があるという途方もないハンデを背負っています。
それはきついハンデですね。
さらに、もしあなたが手数料が安いからといった理由で海外の取引所を利用している場合、そこは日本の金融庁に未登録の業者です。
そうですね。
FTX の破綻時に痛感した人も多いと思いますが、万が一取引所がハッキングされたり倒産したりした場合、あなたは日本の投資者保護制度の対象外となり、資産がゼロになるリスクを常に背負っていることを再認識すべきです。
基幹投資家と同じ土俵、いやむしろ株や債券と同じマクロ経済の重力の中で戦わされているのに、税金は最大 55% で保護制度もない場所で戦っているかもしれないんですね。
そういうことです。
これはなんとなくチャートの雰囲気で買っている場合じゃありませんね。相当な覚悟と冷静なマクロ分析が必要だということが痛いほど分かりました。
ええ、だからこそ私たちが今日深掘りしたなぜ価格が動くのか、その根底にあるドミノ倒しのメカニズムを理解することが、ノイズに惑わされず市場で生き残るための最大の防御力になるのです。
さて、あっという間に時間が来てしまいました。
はい。
最後にリスナーのあなたに一つ頭の片隅で考えてみてほしいことがあります。明日車にガソリンを入れるとき、あるいはスーパーで買い物をするとき、値上がりしている数字を見るたびに、ああ今まさにこの社会のインフレ圧力が巡り巡ってウォール街のアルゴリズムを動かし、自分のビットコインの価格を揺さぶっているんだなと思い出してみてください。かつてビットコインは中央銀行や既存の金融システムに依存しない反体制的なデジタル通貨として熱狂的に支持されてきました。
そうでしたね。
しかしウォール街の巨大なシステムである ETF に完全に組み込まれた今、それはマクロ経済の波に浮遊作用する単なる一つの金融商品になり下がってしまったのでしょうか。
興味深い問いです。
それとも、この強烈なボラティリティの波と機関投資家からのシビアな評価の洗礼を受けることこそが、真の意味で世界の基軸資産へと成長していくための痛みを伴う第一歩なのでしょうか。
ええ、
答えは一つではないはずです。ぜひあなた自身の頭で、そしてあなた自身のポートフォリオと向き合いながら、この問いを探求してみてください。詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。